でる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。有名な信仰についての章ですね。英語では Hall of Faith とよく言われるところです。日本語に訳すと信仰の殿堂ですけど、殿堂っていうのはちょっと山崎さんのメッセージの原稿がありますので、これが漢字になりますが英語わかる方はわかりますよね。 Hall of Faith、 Hall of Fame っていうのかな、ね、名誉ある人たちがこう書きつな、そうですね、書きつな、書きリストされているということですけれども、ここでは信仰によって歩んだ人たちがどのように生きていったのかということを読むことができるところです。そしてここの箇所はですね、本当に私はしたかった箇所なんです。というのはですね、よくここが使われる箇所でありながら誤解を受けている箇所なんです。私たちが信仰生活、またクリスチャンとして信仰を持っているという時に使っている信仰がよく誤った形で用いられているために、フラストレーションをためたり、どうやって生きていけばいいのかがあまり分からなかったりですね、このクリスチャンとしてのアイデンティティというのは一体何なのかというのが分かりづらくなってきます。何が誤解かと言いますとですね、ここで信仰は望んでいる事柄を保証しというふうに書いてある、この望んでいる事柄というのが自分が望んでいる事柄というふうに多くの人が読んでいくんです。神様に自分の願いを叶えてもらいたい、また強くですね、私はこれを信じます、このように信じますと言って実際にその通りにならないでがっくりしていく、自分が願ったことを祈っているのにそうならない、ね、そのようにこのなっていってですね、一体それではどのようにしてクリスチャン生活を送ればよいのかということがですね、あやふやになったまま、宙ぶらりんのようになってしまって生きているということです。けれども私たちはヘブル人への手紙を学んで、この望みは安全で確かな怒りの役を果たしますというふうに書いてあったように、そのような宙ぶらりんの状態ではなくてですね、本当に確かな、この希望を持っているわけなんですね。でこの信仰という言葉が出てくる時までに私たちは実は1章から10章までを学んでいるということなんです。でこの1章から10章までというのはですね、ヘブル人に書かれているがために旧約聖書のことをよく知らないとなかなか理解できないところなんです。ですから異邦人のクリスチャンである私たちは、どうしてもそこを読み飛ばしてしまう傾向があります。そして信仰というところを、この、出てくるので、これだったらわかるということで読んでいくんですけれども、そこで誤解が生じてしまうわけなんですね。特に日本人はイワシの頭も信心かなという言葉がありますから、1章から10章までに何が書かれていたかというと、それはイエス・キリストご自身であり、神ご自身であり、そしてイエス様がどういうことを行われたのかということでありました。イエス様がからし種のほどの信仰があればこの大きな山を移すことができると言われたときに、それは、本当に私たちが信心深くなっているということが大事なのではなくて、信じている対象が大事なんだということですね。でそこで話している信仰であります。そして特に10章を私たちは前回学んで、これは10章の続きであることを知ることができるんです。今までこの新しい契約と古い契約が比較されて、誠の聖女があって、イエス様がその新しい契約の仲介者で、動物の生贄の血ではなくてイエス様ご自身の血があてがわれて、それによって神様に大胆に近づくことができるんだということを習いました。でその時にこの10章の22節ですね、全く信仰を持って真心から神に従い、近づきなさいというふうに書いてあります。神様に近づくときに必要なのが全く信仰なんですね。でこの前も少しその信仰について話そうとしたのですけれども、ヘブル人の手紙というのは面白いですね。その続きがですね、必ず書いてあるんですメッセージの準備をちょっと脱線するんですが、メッセージの準備をするとき本当に面白いんですけれども、このコメントを書くんですね、一節一節にコメントを書いて、そのコメントを書いていたらいつの間にか次の節の言葉になっていたっていうことがあるんです。 それをまあ私が追っていたからそのように書いているわけなんですけれども、でここでも全く信仰というのは一体何なのかということが実は深くこの11章の中で説明されているんですね。で特にこの10章の最後のところにある、この私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものですというふうに書いてあります。信じて命を保つ、私たちはとかく神様に対して自分が滅びる怒りを招くか、それともこの神様に喜ばれるかっていう時には行いというものをですね、要素に入れます。私はこういうことをしなかった、ああいうことをしなかった、こういうことをしなかったというふうに、この行いのことをこう要素に入れていって命ということを考えていくんですけれども、実は信仰なんだということなんです。まあ、ここは私はですね、もう聖書の中にも強調されていますから特に強調するんですけれども、例えば10タラントと5タラントとあと1タラントがそれぞれ与えられた人の話を読むとですね、10タラントの5タラントの人も主人のところに持って行ってですね、喜んでいるんですね。これだけ商売することができました。1タラントの人は何て言いましたか。地に隠したんですけれども、神様のことを意地悪な方だ、持っているものも取り上げる意地悪な方だで退いたわけなんです。あなたがそう思っているんだったら、じゃあ私はそうするよと言って実際そうされたんですね。彼は何が問題かと言ったら神を恐れて退くことなんです。ではなくて信仰を持って近づくときは命を、永遠の命ですね、霊的な命を保っていることができるということになるわけなんですけれども、そしてその信仰とは何なのかということを深く深くですね、この11章、特にヘブル人に書いていますから、創世記の初めから旧約聖書を通して実は全く信仰とか、私は信仰ということを話していたけれども、あなたたちが信じているこの聖書の中にその信仰についての教えがあるんだよということを彼は話そうとしているわけですね。でここで望んでいる事柄とあります。今説明したように望んでいる事柄というのは自分が何かこうなったらいいなと思って望んでいることではないんです。望んでいる事柄というのはこのヘブル人への手紙に何回も出てきた希望とか望みとかという言葉に関わってくることなんです。それはイエス・キリストが終わりの時に神の言葉として、神の完全な栄光の現れとして来られたと書いてある通りに、イエス・キリストご自身のことであって、そして10章の後半部分から書き始められている天における報いのことです。私たちは信仰を持って歩んでいると、それによって天において報われる、つまり神、それは報いっていうのはですね、別に一生懸命自分が何かをよって報われるというよりも信じている続けるということですね。信じ続けるということにつおいての報いなんですね。信仰によって大切なのは忍耐だとこの前学びましたけれども、そしてその中で当然ながら行いは伴うんですけれども、信じ続けるというところにおける報いなんです。でそれをこの私たちは天において受け取るんですけれども、そういうような望んでいる事柄ということがここで言っていることであり、それを保証しと書いてあります。でこれは別訳では実体である、英語ではサブスタンスという言葉が使われています。ギリシャ語の元々の意味はアンダーという英語とスタンドという英語が、まあ、くっついているような形になっているんですけれども、まあ、下から立っているみたいな感じですね。建築物の土台とか、また契約する時の条項、物事をその物事として成り立たせるための根拠とか、その実態を表しているわけなんです。で、信仰が望んでいる事柄の実態というのはどういうことかというと、イエス・キリストについて、天における報いについては信仰以外の何者によってもはっきりと信仰以外の何者によっても成り立つことができないということなんです。 懸命感じようとする人も、他にクリスチャンになったばっかりの人でいました。で、混乱してました。これは信仰の対象ですね。信じるしかないんです。蘇ったか蘇らなかったかのどちらかしかありません。ここに何か特別な解釈をつけることはできないしですね。ですから感じることでもないし、自分で考えていることでもないんです。信仰ではなくて、神の御言葉そのものを神が言われたからという理由で受け入れていくことです。で、世の人は不信者の人はこれに対して非常にフラストレーションを持ちます。クリスチャンを理解しようとします。何の証拠があってあなたたちはそのように信じてるんだと。神様が信じなさいって言ってるから信じてるんですって答えると、ちょっと結局信仰なのねと。信じ循環、これ循環論法っていうんですかですね。神様が、聖書にそう書かれてるから、なんでじゃあ聖書が正しいって分かるんだと。聖書に正しいって、聖書が自分が正しいって言ってるから正しいんだと言ってですね、そういう風になっていくんですね。信仰というものによって初めて実体化されてるんです。神の御言葉 をそうだということでアーメン、その通りだと言ってただ受け取っていくことだけによって、これを、この信仰だって。ですから私はよく間違うのは、これはどういう意味なんだろう、理解しようって言ってですね、それか、これは極端、こっちが一つですね。でこっちの両極端は頭使わないで信じます信じます信じますって言ってですね、理性を殺し、神様から与えられているこの知性とか理性っていうのを全てこう抹殺することによって唱えるわけ。これ異邦人のようなですね、信じ方ですね。イエス様がですね、異邦人は何回も唱えますけれども、あなた方はこの世に乗りなさいと言われました。そうではないということです。そして次に、目に見えないものを確信させるものです。今話した希望というのは目に見えないところに属しています。そしてそれを確信させると書いてありますけれども、目に見えないものというのは証拠を挙げることはできません。確かに物理学の世界とかで、例えば電磁波とかですね、目に見えないものを科学的に証明することはできますけれども、霊的な事柄においてはそのような科学的なアプローチというのはできないんですね。例えば罪が許されたということをどのようにして証明するでしょうか。中畑さんどうですか。本当に罪許されたんですか本当に、どう見せてくださいよ。じゃあなんで許されたって分かってるかというと、それはイエス、神様の罪の許しについての言葉を受け入れているだけなんですよね。それだけなんです。これをどうか、どういうふうにもう何とも言うことはできない。これがここで言っている確信ということです。証拠がないけれども分かっている、証拠がないけれども体験しているんです。これに基づいて私たちは信仰の歩みをしています。そして2節に、昔の人々はこの信仰によって称賛されました。証拠がないけれども神が言われていることだということでそれを受け入れていく、望んでいる事柄ですね。神様が望んでいる事柄っていうと本当語弊がありますね。もっと簡単に言うと、神が望んでいる事柄を受け入れていくっていうふうに考えたらいいと思います。信仰がですね、そうするともっと分かりやすいと思います。で、昔の人が神様がこう思われている、こうしたいっていうことをですね、受け入れていくことによって称賛された、または証しされた、良い評判に、良い評判っていうかこう語り継げられていく、この人は信仰の人だということで語られていったということが書かれています。 が信仰なんだって言うんですね。ヒゲが生えるのはもう分かっているわけです。でそれを受け入れて、それに基づいて動いているわけなんですね。でクリスチャンもそうですね。私がクリスチャンになったばっかりの時に、すごく本当にこれでよく分かったっていう例えがあったんです。これ財布がありますね。落ちました。今聖書が言っている信仰というのは、この財布が落ちるのを信じます、信じます、信じます、信じますっていうのが信仰ではないですよ。落ちますというふうに事実として確信を持って受け入れているということ。昔の人々がそのようにして、まだ見ていないけれども見たものとしてこの生きていったということが書かれています。で3節に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。著者は旧約聖書の本当に初めのところに書かれているところから、語り始めていますけれども、この天と地が創造されたということについても信仰によって受け取られていくものなんです。神様が光をあれと言われて、この光ができたというように、神の言葉に作られたんだ。そして目に見えるものが目に見えるものからできたのでは、さっき太鼓が読んだ時にですね、ちょっとつっかかってましたけど、私もここね、なんだこれはとかって思ったんですね。目に見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですって書いてありますけれども、無から有が創造されたんです。創造したという、創世記一章のところにバーラという言葉が使われて、バラという言葉が使われてますけども、何もないところから目に見えるものが存在するという意味。でこれが私たちが信じていることなんですけれども、これも科学的に検証したり論理的な帰結ある程度は導けますよ。でけれども、この神が生きて働いてこられるという確信と体験まで至らせるには、信仰を持ってのみにしか、それを悟ることはできないわけですね。で4節からこのいろいろな人物が出てきますけれども、この3節の言葉というのがもう本当土台になりますよね。神がご自分の言葉によって全てのものを作られて、目に見えるものは目に見えないものによって支配されているんだ。神様が、創造主であって、そして全知であり全能であり偏在し、全てを超越しておられるというこの前提によって、この旧約の生徒たちが信仰を持って生きていたということが書かれています。で4節に、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。天地創造の話から次に、アダムとエバの子供であったアベルとカインの話が書かれています。アベルは羊飼いでした。カインは土地を耕すものでした。アベルは神様に捧げ物をするときに、自分が飼っているその羊から子羊、しかもウイゴですね、最良のものを捧げました。そしてカインはその土地から、自分が耕している土地からの作物を神様に捧げ物として捧げました。神様がアベルの捧げ物を受け入れられて、そしてカインの捧げ物は拒まれました。そしてその話は皆さんよくご存知だと思いますが、カインが落ち込んで怒って、そしてアベルを妬んで殺したわけですけれども、このようにアベルが受け入れられたのは一体なぜなのかということをですね、皆さん疑問に持ったことがないでしょうか。 ベルとカインの話はその手前に書かれているアダムとエヴァの話を思い出して、その続きになっていることを思い出さなければいけないです。アダムとエヴァは自分が裸であることを知ったときに自分の手でイチジクの葉をつづり合わせてその恥を隠そうとしたのですけれども、神様がどこにいるのかと呼ばれたときに彼らは恐れていたんです。先ほどの恐れ知り族ということを思い出します。命がなくなったんですよね。自分でそれを覆い隠そうとしていたのですが、それができなかった。それでその彼にどうしました。神様が革の衣を着せてくださったんです。革の衣です。そこで、天地が創造されていない以来の初めての生贄が捧げられました。死んでるから衣ができるんですよね。死んでるから血が流されています。神様は血を注がれることなしには罪の許しを与えられないという法を持っておられたわけです。死から来る報酬は死です。罪から来る報酬ですね。罪を犯す魂は死ぬと聖書には書かれています。神は清い方ですから、必ず罪を犯す者は死ななければいけません。けれども神は罪を許すためには、許すために代わりに犠牲の生贄を受け取ることによってその人の罪を許して受け入れるという方法を初めの時から取っておられたわけです。そしてアベルはどうしましたか。その方法を受け取ったんです。これが信仰なんです。神様の方法を受け取ることが信仰なんです。神様がどう思っているか、神様がどういうことを考えているのか、どう感じているのか、それを無心に受け取っていくということが信仰なんです。一方カインはどうだったでしょうか。カインはアダムに対して神様が土地は呪われたものとなったと言われているのにもかかわらず、その土地からの作物を神様に捧げたんです。自分が働いているものを神様に捧げるなんて人間的にはいいことじゃないですか。でも受け入れられなかったのは、その作物自体が間違っていたのではなくて、神の言われていることを聞かないでいるというところに罪があるんです。悪い動機があります。神が土地は呪われたものとなったと言っているのにもかかわらず、それを聞かないで神にそれを捧げている、つまり呪われたものを捧げているということですね。神様は神様に近づくためには罪の許しがなければいけなくて、その罪の許しのためには血の注ぎが必要なんだという方法を前もって示しておられたのにもかかわらず、自分が作ったもの、自分の行い、自分がやったもの、自分の方法で神様に近づいたわけなんです。で、ここがカインが退けられた理由なんですね。で、ここで私たちが考えなければいけないのは、自分なりに考えた信仰生活というのは信仰生活ではないということです。自分が良かれと思ってやっていることではなくて、大事なのは神様が何と言っているのかということを考えていく必要があります。で、こことっても大事なんですね。この聖書という書物を道徳的、またはこうヒューマニスティックにですね、こうセンチメンタルって言ってるんでしょうかね、このイエス様がこういうふうに見せてくださったものなんですね。こういろいろとこう道徳的なものとして受け止めていったら、それは して今出てきている生贄というのは宗教ですけども、でこのように本当に私たちはですね、このとにかく自分の考えていること、自分の思っているということを横に置いといて、幼子のように何と言っているのかを見ていくという作業が必要になってきます。信仰というのは感情の問題では、心情的な問題ではないんですね。だから子供というのはこのことに長けているんです。子供は、この言葉をそう言っているからという理由で受け取っていくわけなんですね。大人はなんとか今までの経験とか知識によって、ここで言っていることはどういうことなのかなと言ってですね、一生懸命考えていきます。でどっちが正しい信仰かというと、前者ですね、子供の信仰です。これを私たちは、このアベルから学んでいくことができます。アベルは、おそらくアダムとエヴァを通してですね、神様が受け入れてくださる方法というのは生贄が捧げられることなんだということを知っていたと思います。それで彼はその通りに行ったということですね。次、五節です。今度はエノクに移ります。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。アベルとカインの話が4章に出てきますね。けれどもエノクは5章に出てきます。アベルが殺されてカインの子孫が4章に書かれていて、その後にアダムとエヴァが節を生んだということが書かれていて、その節の子孫から主の名によって祈りが始まったと書かれています。そして5章に入ってアダムの系図があって、その時にこの誰々が生まれて、そして彼は死んだという言葉が何回も出てくるんですね。今中畑さん読んでますから分かりますよね。生まれた死んだ、生まれた死んだ、生まれた死んだ、当たり前でしょ、生まれた死んだ、いや当たり前じゃないんですね。エノクのところを見ると24節、エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなった。つまり死を見ることがなかったんです。生きたまま天に移されました。そしてその理由が、神と共に歩んでいて神に喜ばれていたということが書かれています。で次の節を読みます。6節です。11章、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。エノクの歩みはここに書かれているように、信仰によって神に喜ばれていた歩みということができます。このエノクの間もなく後にノアが子孫として生まれますけれども、ノアの時代の時に人々は暴虐に満ちており、人々が考えることは悪いことばっかりだったということが書かれています。エノクの時代にもそうであったに違いがありません。けれどもエノクは神と共に歩んでいました。でその神と共に歩めていてどういうことかというと、神がおられることを信じていたですね。他の人たちは神がないように生きていたけれども、自分は神がおられるんだということを信じて生きていた。で次に神を求めるものですね。求めるって何かというと動機の問題なんですね。自分はなんでこういうことを行っているのかという動機ですね。それは神を選んでいるのか、それとも他のものを選んでいるのかということで、この神を求めるですね、神を選んでいくということを彼はこの行っていたわけで、そして報われる、つまり天の報いが与えられるということを彼は思っていました。このように神様と一緒に時間を過ごしていたエノクなんですけれども、その彼が天に引き上げられたということですね。つまり私たちが信仰とは、ここで書かれているように神がおられることを ノクが天に引き上げられました。そのまま、こんなの初めて読んだとか思わないでくださいよ。他にエリシャも引き上げられてますけれども、聖書にはキリスト者も引き上げられるということが書いてあります。テサロニケ人への手紙の第一章、エリシャでね、エリシャは、あ、エリアでね、エリアが引き上げられたね、エリアが引き上げられたことが書かれていて、そしてキリスト者も引き上げられるということが書かれていて、テサロニケ人への手紙の第一の4章、主ご自身が天から現れて、そして私たちは一瞬のうちに引き上げられて空中で主と共にいることです。地上で神様と共に歩んでいる人は天国に行ってもあまり違和感を感じないんでしょう。こういう伝説があります。エノクの話です。いつも神様と一緒に時間を過ごしていました。エノクはですね、神様と一緒に自分の家を出たんですね。で、歩いててですね、でもうそろそろもうね、夕方になってきたから戻りましょうと。だけど神様は、私の家の方が近くなってるから、私の家に行くのか。ああ、そうですね、では私あの神様の家に行ったと。境目がなかったということですね。それだけ神様と共に歩んでいたという伝説ですよ。これ聖書に書いてないことですから伝説ですけれども、そのように私たちも信仰によって歩んでいくということは、神と共に歩んでいくことだったということになるわけです。そして次に創世記の6章、ノアの話になっていきます。でも読むところは7節です。信仰によってノアはまだ見てない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。神様はノアに、これから地上に生きているものを消し去ろう、あなたは箱舟を作りなさいと言われたんです。で、これも洪水が起こるという証拠は何一つなかったんです。兆しもなかったんです。120年間彼は箱舟を作るために費やしていました。そして、ペテロへの手紙の第2ですね。そこには彼は説教をしていたということが書かれています。洪水が来るということですね。で、考えてみてください。何にもそういう兆しがないときに箱舟を作っていたんです。くるくるパーだなって言われて、当たり前のことを彼は行っていたんですけれども、彼は用意したんですね。救われるための準備をしました。神様に言われたことを行って、これが信仰だったんです。そして彼は救われて義と認められる、これ信仰による義を相続するものとなりましたと書いてありますけれども、ここから学ぶことができるのは、私たちは用意する信仰が必要だということです。水の裁きがありましたが、世の終わりには火による裁きがあります。その裁きに備えていく、用意していくという必要があるんですよと。ノアと同じですよ。イエス様が言われましたね。ノアの時代と同じだと。人々は飲んだり食べたりですね、めとったりしていた。その時に突然人の方が来られるということをおっしゃっていました。で、私たちも、その突然来られるんだということを備えていく。じゃあ、核シェルターでも作らなきゃいけないんですかということではありません。今エノクのところを読んだようにですね、私たちのシェルターは神ご自身でやって引き上げられることによって救われるわけですけれども、大事なのは用意するって何なのかということは、それはですね、自分の技を改めるということですね。イエス様、パウロが言いましたね、この救いの日が近づいたから暗闇の技を打ち捨てなさい。酩酊とかで遊興とかですね、あと何でしたっけね、いろいろ書いてありましたけれども、暗闇の技を打ち捨てて光 方は愚かなものではなくて賢いもののように歩みなさい。ということになりました。目を覚ましなさいと言いました。今何が起こっているのか。もう本当にノアと同じように人々は暴虐に満ち、そして悪いことしか考えていない。文明は発達していたけど、あの時はですね、非常に文明発達してたんです。ずっと昔ですよね。あのイスラエルが生きていた紀元前の1000年くらいの時は、あの時に鉄は貴重なものだったんです。イスラエルのためには鉄を持っていなかったんです。けれどもあのノアの洪水の前のカインの子孫はそういうものを持ってたんです。あの4章に書いてます。4章に書いてます。文明が発達してました。だから何を言いたいかというと、ノアの時代と今は同じなんです。作るみたいな熱狂的、頭おかしくなった、今だったら何ですか、原理主義者と言われますね。ファンダメンタリストですね。そう言われます。でもそれを行っていくということが大事なんですよ、ということがここに書かれているわけです。ここまでノアまで来ました。で次にこのノアの話の後に、このノアの子孫としてこのセム、ハム、ヤペテが出てきて、その系図がありバベルの塔があり、あの事件の後にこのセムから出てくる子孫の系図が書いてあります。そして途中でその系図がストップするんですね。誰によってストップするんでしょうか。アブラハムですね。このアブラハムが信仰によって生きる人、義と認められる人たちの父と呼ばれています。ローマ人の手紙の4章です。パウロが言いました。つまり私たちの父でもあります。そのアブラハムがどのようにして信仰によって歩んでいたかということを今から見ていきます。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。生まれ故郷は彼はウルというところです。ウル分かりますか。あのメソポタミアの文明のあそこの発祥地ぐらいのところにあるですね、肥沃な三日月地帯というんでしたっけ、あそこの地域ですね。イラクです今。でそこでは月の神が拝まれていて、偶像礼拝が行われていました。そして神様がそれでは出て行きなさい、この召された時というところは、この召され続けているというふうに訳すこともできるところで、ずっと神、この神様にこう行きなさい行きなさい、ここに行きなさい行きなさいというこの示しを受けながら動いていったということがわかります。で最終的に着いたのがカナン人の土地だったということなんですけれども、でこのようにアブラハムですね、このユーフラテス川を渡った。で渡る、川を渡るという意味がヘブル人です。ヘブル人の意味はもともとは渡るです。偶像礼拝から離れて神様に従っていくということですね。で私はですね、創世記の学びをしていた時にずっと前ですけれども、本当に驚きましたね。でもアブラハムはこの声しか聞いてなかったんです。神様の言葉 私たちが学ぶことができるのは、何の印もなくても神様がそう言われたからという神の御言葉によってのみ動いていくということです。他のより頼むべきものは何もなくても神が言われたからということで動くわけです。そういう信仰を持たなきゃいけない。そして次に、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。アブラハムが神様の召しに従って、神様があなたは大いなる国民となると言われた、その国民となると言われて、そして実際にカナン人の土地に着いた時は、ここのあなたの子孫はここを所有すると言われたのにもかかわらず、実際上は何一つ土地を所有していなかったんです。唯一所有したのはあのマクペラのホラー穴のところですね、墓地です。あれしか所有しないで死んでいたんです。それまで天幕生活をしていました。神様に呼ばれて信仰を持って出て行ったのにもかかわらず、出て行ったら約束が叶えられてないんです。ここはあなたは祝福すると言ったのにもかかわらず、そこはカナン人の所有地だったんですね。ここに私たちの信仰試されます。神様に示されたから、でここにやってきました。神様に示されたから、私はこういうことをしています。いや、神様に示されるだけでやっぱり動かなきゃいけないのか、いろんなことをやってて、いろんなものを見てるから、それで動きたいけれど、じゃあ神様に示された通りにやってたら何かいいことが起こるのね。じゃん、それは見えることはできないですね。なかなかね、示されていってもなかなか見ることができないという、そういうものなんですね。天幕生活をしていた。彼らを支えていたのは、彼らっていうのはそのイサクもヤコブも含めてですね、アブラハムに出てくるこの都ですね。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。都があるので地上においては他国人のようにして生きていたということです。何か落ち着くところを探したいよ、ね、安定した生活をみんな思います。で今の状況ですね、何か不安定で、何かもどかしくて、何か把握できなくてってのあるかもしれませんけれども、けれどもクリスチャンになったらそういう生活の中に入っていくんだということですね。天幕生活、地上では他国人のようにして生きていく。なぜならば故郷は天にあるからなんだということです。そして11節、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力がを与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。これウルトラパンチですね。わからないところに示されていって、そしてそこに行ったところにはカナン人がいて、しかもサラは不妊だった。けれども、主の使いがやってきた時にですね、来年の今頃サラに子供ができているということを、この主の使いが話した時にサラは笑って疑ったんですけど、その後におそらく悔い改めてですね、信じたんですね。そして子を宿す力が与えられて、で約束をくださった方を真実な方と考えてた。でここで大事なのは、私たちは神の力を信じる信仰です。神の力を信じる信仰。コロサイの人への手紙には、神がイエスを死者の中から蘇らせるその神の力を持っていることを信じるということが書いてあります。私たちの死んだ行い、肉の行い、いやこれもともとの性格でね、いろいろやってたから直せないんですよ。神の力を信じてないんですね。 の子孫はイサクですね。ヤコブが生まれる時にアブラハムって生きてましたっけ？多分生きてないと思いますね。イサクしか見てないんですよ、約束の子としては。他の子は生まれましたけど、イシュマエルとかね、いろいろあのケトラから生まれた子供とかいましたけども、約束の子供としてはイサクしか生まれてないのに死んでったんですよ。けれども実際に約束は叶えられたんですよね。12節を読むと、そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです、と書いてあって、実際にこの何百万人と言われるイスラエルの人たちがエジプトからこの出てったということが出エジプト記の中に書かれています。何百万人って言いましたけれども、実際は60何万人ですね。青年男子です。20歳以上の男子です。ですけども、この子供と女を合わせたら、このもっと多くのですね、200万人とか300万人ではないかと言われています。そのようにこの数えきれない砂のように数多い子孫が生まれました。そして、ちょっと長くなりましたね13節から16節までですね、この一気に見ていきたいと思います。信仰の人々として死んでったんです。約束のものを手に入れることはなかったんですが、はるかにそれを見て喜び迎えたんだ。この信仰を私たちは持っているでしょうか。はるかにそれを見て喜び迎えているでしょうか。英語では embrace という言葉があります。ここは embrace という言葉が使われています。わかりますね、ニュアンスは。もう抱擁するというような、そうしているでしょうか。それとも世の中でうまく生きていくために計算しながら生きているんでしょうか。いやー、だってそうしていかなきゃ疲れるでしょう。そうです、疲れるんです。不便なんです。地上では旅人であり気流者、気流者と旅人が不便じゃないですか。不便ですよね。疲れますよね。大変ですよね。損しますよね。そういうことを告白したんだ。彼らはこういうことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。ウルという故郷がありました。でも彼らはその故郷のことを話していませんでした。いくらでも戻る機会があったんです。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。この憧れが欲しいですね。何かのこの今なんか熱狂という言葉ってあんまりなんか、まあ、つい最近はですね、サッカーでも熱狂という言葉がありましたけれども、このあんまりなんか燃えるってことがありませんね。無関心、無気力ですね。でもやっぱりこの熱狂して、熱狂っていうのはですね、このまあサッカーの時によみがえりましたけれども、でも憧れですね。本当に天の故郷に憧れを持っているというふうに私たちがなっているでしょうか。で、憧れていたので、このアブラハムとイサクとヤコブは彼らの神と呼ばれることを神様が恥となさらなかったんです。イスラエルの神は何て呼ばれましたか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。で、そのふうに呼ばれることを思い出すたびに、アブラハムの生涯、イサクの生涯、ヤコブの生涯を人々は思い出しますね。じゃあそれほど偉大で神に近づいていて完璧な人だったのかといったら、もう見たら赤裸々な失敗談がたくさん書かれてるんです。でも神様恥としてないんですって。恥としてないんですよ。私たちがですね、問題は、私たちの問題は自分をきっちりしすぎるんです。体裁を整えすぎるんです。神様に喜ばれる。でもアブラハムとイサクとヤコブを見てください。失敗だらけなの。じゃあ何も神様恥としてないんですよ。なんで恥としてないんですか。その唯一の理由が天の故郷への憧れです。ものすごく憧れてたんです。ヤコブなんかにエサを退けちゃったんですよ。憧れてたから、長子の権利くれって言って。これが彼らの神と呼ばれることが恥とされなかった。そして神は彼らのために都を用意しておられたんです。そしてこの天の都についての、この説明が